こんにちは、タキです。このラジオではヨガ哲学のお話や潜在意識の書き換えなど、人生楽に生きるために役立つ情報をシェアしていきます。今日もこのラジオを通して、生きやすさにつながるような気づきのきっかけになればと思います。私の最近の活動に関しては、インスタグラムや公式 LINE でお知らせをしておりますので、興味がある方はそちらもぜひ、チェックをしてみてください。 YouTube も不定期更新ではありますが、細々と動画をアップしております。そちらも、ヨガの哲学とか潜在意識についての動画を少しずつ更新していく予定です。今日はですね、私潜在意識書き換えメソッドというものを行っているんですけれども、そのメソッドのメンバーさんと、パーソナルでね、セッションをしたりとか、メッセージのやり取りをしたりとかっていうことを、まあ、行ってるんですけれども、その中で、今日やり取りをしていて、ちょっと、一つ何ですかね、質問というか相談というか、まあ最近こんな感じなんですっていうのを、そのメンバーさんから、ご連絡をいただきまして、でいつもだったらまあね、個人的にそのボイスで返信したりとかテキストで返信したりとかするんですけれども、あ、この話はきっと多くの人がね、同じように悩んだりするポイントなんじゃないかなと思ったんですよね。私も過去に経験があったので、なので、ちょっと今日の一つのラジオのテーマに、選んでみました。で、まあそのメンバーさんへの返信を兼ねた内容にはなるんですけれども、最近なんかこの周りにギャップがあるよねって言われたりするのがきっかけで、その人にどう思われているのかとか、そのギャップがあるって言われたことで、なんか行動をするのが億劫になってしまっているんですっていう話だったんですよね。なんか普段はこう明るくておちゃらけた感じのイメージのキャラなんだけれども、ね、自分がやりたいことをこう人に伝えるっていう立場になると、やっぱりね、こう、まあ、キャラが変わるんですよね。まあ、それって別にみんなそうだと思うんですけど、なんかそれを初めて見たね、その友達としてのその人しか知らない人からしたら、あ、なんかそういう一面もあったんだねみたいな。例えばいつも居酒屋で酔っ払って会ってるおじさんが、シラフの仕事の時に会ったら、めちゃくちゃなんかビシッとスーツを着こなして、めちゃくちゃかっこいいビジネスマンだったみたいな、そういうギャップみたいな感じだと思うんですけど、人にはいろんな顔があるのでね、そういうギャップってあって当たり前だとは思うんですけど、どうしてもギャップって誰にでもあるよねっていうふうに思えないと、周りからなんか意外だったよとか言われたことを過剰に受け取っちゃって、なんかそれが恥ずかしいとか、私どういうふうに見られてるんだろうとか、またギャップがあるってびっくりされないかなとかっていうことを気にして、自分がやりたいことを狭めてしまうっていうことが起こるんですよね。私も、過去振り返るとすごく思い当たる節がたくさんありました。例えばですけど、私体がねすごい硬かったんですよね。今も硬い方ではあるんですけれども、こんな体が硬い私がヨガのインストラクターになりたいなんて言っていいんだろうかみたいな、もうそこからですよ。ヨガのインストラクターをしてていいんだろうかじゃなくて、ヨガのインストラクターになりたいって思っていいんだろうかみたいなとことか、ね、あと私はそのヨガをねし始めたばっかりの頃に、ライブに、毎週末ライブにを見に行ってたりしてたんですよね。まあ、ライブ行くのも好きだし、ライブで知り合った友達と会うのも楽しかったから、行ってたんですよ。でもなんかヨガってすごくこうナチュラルな感じの世界というか、そういうイメージがその時の私にはあって、なんかお肉食べないとか、ジャンクフード食べない、お酒飲まないみたいな、タバコ吸わないみたいな、そういう世界がヨガだみたいなね、その時の私のイメージですよ。 で、片や週末私が毎週足を運んでるライブハウスっていうのは、当時、今はね、なんかこう分煙が進んでると思いますけど、当時はライブハウス内でね、ライブをしてる中でこうタバコを吸う灰皿が置いてあったりとかして、結構タバコ臭くなったりするんですよね、そこにいると。で、副流煙もガンガン吸いまくりだし、お酒好きな人はお酒ガンガン飲むし、私も当時はお酒たくさん飲んでたし、でそのライブもなんかジャンルとしてはハードコアパンクみたいな、結構アングラな激しめのやつによく行ってたんですよ。そういうのが好きだったから。だからなんかこうヨガのナチュラルな世界と、片や週末は地下に足を運び副流煙の中アルコールを酒を体に入れ激しい音楽を聴くみたいな。でなんかそのそういうライブハウスにいる人って、あの病ジャンってわかります？こう革ジャンに病を打ったパンクスの格好して、髪はカラフルでこうツンツンしててみたいな、そういう感じの人もいたりして、まあ、そういうあのファッションの日までかっこいいなと思うんですけど、なんかそのギャップがある生活をしてる時に、なんか自分で自分でどっちの人なんだろうみたいなので悩んだりしたことあったんですよね。今思うと別にどっちも好きなんだからそれでいいじゃんとか思うし、ヨガやってる人でもお酒好きな人はいっぱいいるし、フライドポテト毎週食べてるみたいな友達とかもいるし、私も大好きだし、だから全然なんか型にはめる必要なかったのに、なんか型にはまろうとしてた。安心したいがゆえに、なんかこういうのが好きな人はこういなきゃいけないみたいなね、っていうなんかそういう無意識の中で自分を生きづらくしてたなっていうのが、思い出されました。で、まあそういうのもヨガの哲学とか、自分がヨガを実践することでね、少しずつ抜け出していって、別に周りにどう思われてもいいじゃんって思えるようになったし、まあそういうふうに私もいろんなことが変わってきたんですよね。なんかそのライブハウスに行ってる時と今の、例えば顔も違いますよね。なんか当時はライブハウスに行く時はもうすっぴんで行くなんて絶対なかったんですよ。もうなんならちょっと目の上少し黒いアイシャドウ塗っちゃうぐらいな感じの濃いめのメイクだったのが、最近はもう、まあ、子供が生まれたっていうのもあるけれども、ほぼほぼファンデーションもしない眉毛をかろうじて描くだけみたいな。で、人に会う時に、久しぶりにファンデーションを開けてみたらなんか干からびてるみたいな、そういう風になってるんですよね。でもその、まあ、その2024年だから、まあ、10年ぐらいかな、の間でそういう風に私自身もいろいろ変わってきてるけれども、そのライブハウスで仲良かった友達っていまだに仲いいんですよね。定期的に会ってバーベキューしたりとかお花見したりとか、友達の家でホームパーティーしたりとかしながら、でみんなそれぞれ好きなものを楽しみながらたまに集まるみたいな感じで交流が続いてるんですよ。で別になんかみんなそのすごく持ち上げることもしないし、かといって否定することもしないんですよね、お互いに。 あなたはそれが好きなんだねとか、それが好きでこういうふうに変わってきたんだねっていう近況を聞いて、へーそうなんだで終わるんですよ、その友達間では。まあ、そういう、まあ、友人がいるっていうのもあって、なんか自分がどうなろうがずっと近くにいてくれる人は変わらずいてくれるもんなんだなっていうふうにも思ったんですよね。で、それまあライブハウスでいろんな人がいて、ちょっと顔見知りぐらいの人はいたけれども、そんなに交流がない人っていうのは自然に私がライブに行かなくなったら会わなくなったし、だから本当にそういう人にどう思われたって別にいいじゃないですか、会わなくなるんだから。大事なのはその自分のこのコミュニティというか、普段の生活の中で身近にいてくれる人たちが、どんな存在かなっていうだけで、で大体そういう人たちっていうのは、まあ自分がなんか180度方向転換したりとかしても、別にそれを 受け止めてくれるっていうかね、受け入れてくれるわけですよ。あ、なんか最近そういうの好きなんだねぐらいな。で、なんならなんかそれって何がいいのとか、もっとおすすめ教えてとか言われたりも。で、そこから、まあ、お互いの世界がね、広がったりとかするわけで、まあ、そういうことがあってから、あ、別になんか、結局自分が周りを気にしすぎてただけであって、周りにどういうふうに思われるかって、そんなに気にする必要がないんだなっていうのが、まあ、今の私の一つの答えであり、で、その相手が、例えばそのメンバーさんがね、相談してくれた内容だと、まあ、友達としてのね、友達っていう輪の中だと、明るくてちょっとおちゃらけてる、まあ、場を盛り上げてくれるようなキャラっていう印象でしたと。で、でもまあ仕事モードの彼女を見たら違ったから、それですごいギャップを感じてびっくりしたよみたいなことだと思うんですけど、でもそれはもう、そのそう言った、それを言った友達がただそこのおちゃらけた一面しか見たことがなかっただけなんですよね。で、そのそうじゃない一面を新たに見た時にびっくりしたよっていう話なだけなので、へえ、そっか、で終わる話なんですよ。そこに別にいいとか悪いとか恥ずかしいとか思う必要はなくて、うん、まあこれも私だからね、私はこういうのも好きだからね、私はこういう活動もしてるんだよって、別に軸をぶらすことなく伝えれば、まあ伝え、わざわざそれを言う必要もないけれども、そういうふうに堂々としてればいいんじゃないかなっていうふうに、思います。なので、なんかこう、周りにどう思われるのかなとか、自分が急にこういう新しいこと始めたら、周りにびっくりされちゃうかなとかっていうふうに、ね、思ったとしても、別に、あ、人にどう思われたとしても、その、末永くね、自分の周りにいてくれる人っていうのは、それすらひっくるめて、受容してくれる存在だし、そうじゃない人に別にどう思われてもいいじゃんっていう。で、究極それを気にしてるのは相手っていうよりも自分なんだな。だから自分の中で、あ、じゃあ別に過剰に反応して気にすることないかっていうふうに考えられるようになれば、周りの目をね、過剰に気にしたり、それで、行動の幅を狭めたりするっていうことが少なくなっていくんじゃないかなと、思いました。うん。だから、まあ、一言で言うと、そんなに周りの目って気にする必要がないし、で、ギャップは、あって当たり前。家の中で過ごす姿と、友達と一緒にいる時の姿と、初めましての人といる時の姿と、職場で働いてる時の姿ってみんな違うんでね。違って当たり前なんですよ。なんかいつもビシッてしてる、すごいなんか銀行マンみたいな人も、家にいてリラックスモードだったら、ヨレヨレの T シャツ着て、ソファーにゴロンってなりながら、お尻ポリポリしながらテレビ見てるかもしれないしね。そういうギャップは誰にでもあるし、なんならそこが人の魅力だと思うんですよね。なんかすごく真面目な話をすることもあり、かと思えばなんかちょっとふざける一面もあったりするから親近感が湧くわけであって、どっちかしかないとね、なんか色が少ないというか。で、まあそういうのっていろんな人にそれぞれ自分が気づいてる面も気づいてない面もあると思いますので、まあそれは私の一つの個性なんだって思えればいいんじゃないでしょうか。私自身も、まあ、ギャップなのかわからないけれども、こういうヨガの哲学が好きですとか言いながらも、漫画とかアニメも好きだし、アニメを一日中見るような日もたまにあるし、なんかそういう話をすると、あ、なんかそんな感じでオタクなんだねとか言われたりすることもあるんですよね。 なので、まあ、それはそれで私の個性だと思って、います。で、まあ、そんな感じで、人の目を気にしてるな自分って思ったら、一旦それは私の個性であり、人にどう思われても別に自分が気にしなければそれでいいんだと、冷静になってみてはいかがでしょうか、という今日のラジオのテーマのシェアです。ここからはね、ちょっと私の今日の出来事についてお話をしたいんですけれども、なんかこの、まあね、潜在意識書き換えメソッドっていうものを始めてから、自分自身でもね、日々こう実践をしてるんですけど、そうするとこう人生の歯車が合ってくるみたいな感じで、まあ、言い方を変えるとすごい引き寄せが連発するようになってくるんですよね。今日の朝、子供が全然起きないから、もうこのまま保育園お休みしてもいいかなってちょっと思ったんですよ。まあ、週に1回は、仕事しない日を作るっていうのが私の一つの、課題というか目標なんですよね。こうフリーランスあるあるで、そういうのを入れない、予定を入れないとだらだら毎日なんか仕事しちゃうから、週に1回は仕事をしなくてよくて、子供と思いっきり子供との時間を楽しむっていう日を作ろうって思ってて、でその候補が今日か水曜日かなって思ってたので、まあ、今日休んでもいいかなって思ってたんですけど、子供が起きて保育園に行くって聞いたら行くって言うから、もうすごいマッハで準備して保育園に送ってきたんですけど、結果的にですね、そのいつもより寝坊して出る時間がギリギリになったことで、朝すごい降ってた雨が止んでて、濡れることなく保育園に送ることができたし、で、すっかり忘れてたんですけど、今日中に終わらせなきゃいけない仕事が1件あったんですよね。でそれを思い出して、子供が保育園休んでたらもう子供が騒いでる中で集中できない状態でやらなきゃいけなかったから、あ、今日保育園行かせてよかったっていうのをさっき気づいたとか、あとは先日なんか何気なくこうふらっと、本屋に行ったんですよ。本屋さんに行って、でたまたま気になった本があったんですよね。で、まあ、この本の内容については次のラジオでシェアできたらなと思うんですけど、タイトルが大谷翔平の思考法っていう、なんか大谷翔平選手についての本がなんか本棚にあって、でも別に平積みされてたわけじゃないですよね。普通に本棚の中に一冊ポンってあった中で、なんか目について、あ、これ面白そう、読んでみたいなって思ってた本が、なんか私オーディブルをね、毎月サブスクでお金払って利用してるんですけど、そのオーディブルで同じ本が出てきたんですよ、おすすめで。でも早速今朝ね、洗濯したりしながら聞き始めて、すごい、まだ半分ぐらいしか聞いてないけど面白くて、でまあその本についての内容を、次のラジオでシェアしていけたらなって思うんですけど、まあ、そんな感じで、なんか最近はまた引き寄せがすごいポンポンポンって起きてて、すごくなんか楽にいろんな物事が進んで解決していくような、感覚があります。ということでね、なんか、ね、話があちこち行きましたけれども、まずは自分の軸をしっかり持って、そして自分を整えて、あまり周りの目は気にせずに、自分が楽しいことをして今日一日も過ごしていけたらいいのかなと思いました。ではではまた、時間を見つけてラジオ更新していきたいと思います。